ありがとう、作家の本田健です。今タイのチェンマイからお届けしてます。主催者の方がですね、すごくいい部屋を取っていただいたので、ものすごくね、いいんですよ。これが2メートル ×1.5 メートルぐらいの、僕のね、書斎に置いてあるのよりも一回り小さいですけど、まあ、それでもね、パソコン3台置いて、まあ、いろんなね、僕のおもちゃをいっぱい置いて、まあ、これ僕の本なんですけど、今これについてセミナーするんですけど、そういうの、これも、原稿のゲラとか、そういうのが全部ね、同じテーブルに置けるという喜びを、感じております。そしてちょっと執筆にも疲れたので、今気分転換でこれを撮らせていただいております。そのね、僕の気分転換に付き合ってくださってありがとうございます。今ね、本当に美しいんですよ。ちょっとこれ見せられるかな、見えるかな、こんな感じで美しいでしょ。こういう北方のバラっていうふうに言われてるんですけど、まあ、バンコクがね、大都市だとすると、ここはね、本当に美しいところです。今日はね、願いが急に叶う、始める人がやめた5つの癖っていう話で、願望達成についてよく聞かれるんですけど、今日はね、その話をしていきたいと思います。まずいろんな人たちと聞いていてね、今まで全然うまくいかなかったんだけど、急にうまくいくようになりました。それはですね、っていうのでよく聞くのが、どうせ無理って未来を決めつけてたんだけど、それってなんかそういうふうに癖で思ってただけで、無理ってことはないよねって思い出すところから全てはスタートするんですよね。なので、今日もし皆さんがどうせ無理と思ってたことがあるとしたら、いや、でもひょっとしていけたとしたらと思ってください。例えば僕はこれ、英語のね、このハッピーマネー、今世界37言語ぐらいになってるんですけど、この本を書くときに、英語で書くなんて無理。だって僕、帰国子女でも何でもないし、中学校1年生から英語を、This is a pen とか I'm a boy って言いながらやってたわけですよ。で、留学したことも一回もないし、英語に自信もないけど、どうせ無理と思ってたけど、いや、ちょっと待てよと。まあ、もちろんね、誰かに助けてもらったっていいわけだから、助けてもらったら書けるんじゃないのっていうふうに思い出したのがですね、僕の人生の大きなきっかけでした。なので、どうせ無理っていうところから、ひょっとしてできたとしたらっていうふうに考えると、急にですね、いろんなことが動き出します。それはあなたが、例えばアーティストとしてコンサートするとか、あるいは個展をやってね、自分の今まで作ってきた作品とか、描いてきた絵を出すとか、あるいはコンサートするとか、文章を書いて、こう、誰かに見てもらうとか、ブログでアップするとか、怖いですよね。これはよくわかります。けれども、どうせ無理っていうところから出ると、ひょっとしたら奇跡的なことがいっぱい起こるかもしれませんよ、っていうのが今日のお話です。2番目、人にどう思われるか判断する癖。これもありますよね。さっき僕が言ってた、その個展をやってみたいとか、料理を作ってみたい、本を書いてみたい、人前で歌を歌いたい、自分のいろんなものをね、世界中で披露したい、そういうのってありませんか？もしあなたが密かに、実はどうせ無理だと思ってたけど、こういったことやってみたいなとか、やってもいいんじゃないのっていうふうに思い出したとしたら、それをね、書いてみてください。あなたにとってそれがどういうもんなのか書いてみることでですね、意外とこれいけるかもっていう気持ちになってくるかもしれません。人にどう思われるのか、ついつい考えてしまいますよね。この癖を判断しないといけません。変だと思われないかなとか、なんか自分がね、すかしてると思われたら、関西では生きると思われたら嫌だなっていうふうになんか、いちびってるんかみたいには、まあ、絶対嫌だなって多くの人たち思いますよね。でもね、これって日本人だけかと思ったら、実はデンマークの人も、アメリカ人もイタリア人も中国人もインド人も、実は周りの人たちの目を気にしてるってことが最近分かって、すごいびっくりなんですよ。僕は最近で一番びっくりしたのは、ケンはどうして人の目を気にせずに行動できるの？って言われて、みたいな、僕がですか？みたいな、ずっと気にしてますよっていうふうに思う反面、確かに気にしてたけど、昔は。もう最近は、もう別に全然気にしてないなっていうのがね、出てきました。で、それで、確かにね、そういうところあるなと思うのは、自分がこれをやりたいからやってるわけで、人が例えばノーって言ったらやらないのか、例えば、海外旅行行き過ぎですねって言われたとします。でも別に、それ僕は行きたいから行ってるわけで、別にね、誰かのお金盗んで行ってるわけじゃなくて、自分のお金で行ってるわけだから、まあ、っていうかね、皆さんに本を買っていただいたり、講演会とかいろんなところでお金を、オンラインサロンとかもそうですし、YouTube も皆さんに見ていただくことで、どんだけあれになってるか分かりませんけど、ちょっとずつお金をいただいてるわけです。まあ、それのおかげで、まあ、今回のホテルは、その主催者の人とか払ってくださってますけど、まあ、そうやって誰かがお金払ってくれてるので来てるわけですよ。なので、 人にどう思われるかに振り回されることをやめた瞬間に、あなたの人生っていうのは変わります。例えば、親がどう思うのかなとか、弟がとか妹がとか、お姉さんとかお兄さんとか、近所の人とか、あるいは自分の友人とかね、同僚とか上司とか、恋人とか旦那さん、奥さん、子供、いろんな人たちがあなたの周りにいるわけですよ。で、その人たちが全員よかったねって言ってくれたらいいけど、大抵はそうなりません。あなたがもし何かやろうとして、それがね、出費が伴うものだったり、あるいは常識的に理解できないような感じのこと。そうするとですね、大抵の場合、みんな反対します。例えば結婚に対して何かやろうと思った時に、相手がすごい変な人じゃなくて、まあまあ社会的に受け入れられる人だったら、みんな祝福してくれますよね。でも相手の職業がちょっと変わってたり、あるいは相手の性格がちょっと変わってたり、あるいは大きな会社に勤めてたのにそれを辞めるとかなってくると、多くの人たちが辞めといた方がいいんじゃないのっていうふうに言います。それは例えばビジネスを始めるとか、会社を辞めるとか、離婚するとか、変な人と結婚するとか、まあそれがね、必ずしも幸せにつながらないかもしれないけど、やってみたいと思うんだったら、一回やって失敗したらいいんですよ。で、そして、あ、こうやったらうまくいかないんだなっていうレッスンが学べるわけで。でも、誰かの変に思われてるやだなっていうふうに思って帰省してたら、そんなにつまらないことはないと思います。誰かがね、なんと思ったとしても、あなたがどうやりたいのか、これをね、ぜひ中心にしてください。そして変化を怖がって今まで通りの生き方とかあり方に固執する、そういう癖もですね、3番目、あなたの人生を妨げます。あなたの人生もっともっと輝いていいと思いますけど、けれどもそういったことやっちゃいけないっていう気持ちも多分同時にあると思います。そういう時にですね、自分がなんか変だっていうふうに思うんじゃなくて、やっぱりこれは変化で、そういうタイミングなんだからやらなくちゃ、やりたいというふうに思ったことをやれるのか、あるいは今までやったことをこなしていくのか、まあ、そういうふうなので、今までやってきたことをちゃんとやっていく、これはですね、まあ、日本の場合特にそうやらなくちゃっていうのが強いと思います。その時に、いやいや自分は本当にやりたいことやっていくんだ、だから変化を恐れずに進むんだと思うのか、いや今までのやり方はこうだからっていうふうに固執するのか、これはあなたの人生の大きな分かれ目になると思います。そしてそれはね、多分多くの場合、親がこういったことを言ったりとか、親友が言ったりとか、旦那さんとか奥さんが言って、そうだよねっていうふうに諦めるする人が多いと思います。4番目、悪いことを先に想像してやめておこうというふうに思う癖。これもありませんか？例えば、さっきのやつのコンビネーションでいくと、僕はね、こういう英語の本を書いたら、下手くそな英語が書きやがってって読まれるんじゃないかなと思ったりとか、そもそも誰も読んでくれないんじゃないかなと思ったりとか、起きてもいないのに、やってもいないのに、もうなんか酷評されるとか、なんかすごいバカにされるとか、自分でがっかりするとか、売れないとか、とにかく悪いこといっぱい想像して、もう先にね、疲弊してしまうんですよね。あ、どうせ無理って一番目の話に戻るんですけど、あ、なんかもうすごい疲れたっていう風になってしまって、結局本当にワクワクしなくなってしまう。これはね、すごい寂しいことだと思います。なので、ぜひあなたにとって、悪いことをね、想像したとしても、一回は想像する。これはいいんですよ。でも、だからといってやめるとか、もうなんかそれを考えただけで疲れるとか不安になるとかっていうのはやめましょう。なぜかというと、それってね、未来に起きるかもしれないことで起きてないわけですよ。起きてから考えればいいわけで。そうやって考えていくと、最悪の未来を考えてそれに落ち込んだりとか疲れたりするのはバカバカしいと思いませんか？5番目。これは多分全員に当てはまるんじゃないかなと思います。全部自分でやろうとする。これありますよね。例えばこの YouTube なんかもすごく難しいんですよね。僕は結局ようやくいろんなことを教えていただいてできるようになってきましたけど、例えば光がどうだとか、マイクがどうだとか、音がどうだとかっていうことをいろいろ教えてもらったり、あるいは撮影してアップロードすることまで教えてもらったけど、それ編集することは僕にはできない。そして向いてない。そういうのがね、得意な人にお願いしてるわけです。で、そうやってまたサムネを作ったりだとか、アップロードしたり、そのデータを見て解析してまたアドバイスしてくださったりとか、本なんかすごいですよね。この最初の編集、そして営業の人たちが本を出していって、印刷所、もう何十人何百人の人たちに支えられて、今の僕の楽しい人生があるわけです。そして皆さんも調べていけば、いろんな人たちにサポートされていることがわかると思います。でも、ついつい一人でやろうとしてしまう人、ついつい一人でやっちゃうってコメント欄に書いてください。そういった人はですね、一人でやろうとする癖を手放して、本当にやりたいことにフォーカスしていただけたらと思います。 なのでいろんな人たちにお願いして、ごめんこれできるとかお願いとかっていうのをどんどんどんどん言っていかないと、人生がねうまくいかないということをぜひ理解してください。ではざーっといきましたけど、皆さんも当てはまってるところありませんでしたか？当てはまってたら、よしこれを手放そうと思っていただきたいと思います。これがね、この癖があるからできないとかダメだって言ってるわけじゃないんです。でもその癖があなたを止めてしまってるってことを今日は理解していただきたいと思いました。というわけで、今日はこれで終わります。コメント欄楽しみにしてます。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。 YouTube をご覧になってる皆さん、ありがとうございます。なみなみとけんけんの YouTube はいかがでしたか？実は私たちは3ヶ月コースっていうのをオンラインで教えてるんですけど、なみなみがエネルギーワーク、そして僕が、いろんなものを解説するっていうので、スピリチュアル講座1000名を超える方が参加してくださってて、12月で終わるのは惜しいっていうことなので、2026年からまた新たに3ヶ月スピリチュアルと引き寄せについてお話しすることになりました。なみなみ一言どうぞ。
はい、僕たちは創造性を取り戻していくっていうことが今すごく大事な鍵になってますので、それに対するコツであったり、またそれをどう引き出していくかっていうワークをね、満載で行っていきたいというふうに思います。
はい、はい、ついついね2人とも与え好きだから時間延長しちゃうんですけど、はい、もうあの10分という尺じゃ語れない、これをね、もう少しオーバーしてお伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん、興味がある方は概要欄から見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。